こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。じゃあ小田垣さん、今日
貯
金が、ください。じゃあ今日の分、
今日の分、
はい
はい、
1万円、
1万円、
はい、というわけで、
で今日が26日かな、
7月26日、
あと3日で誕生日、
10 1 2 3 4、
毎回ね、5 6 7 8 9 10、
1 2 3 4、24万、
やったー、
24万円
お互いの、いやーすっごい、
貯金が1年間で
頑張ったな、
たまりました。
はい、
じゃあ、今月7月29日は小田垣さんお誕生日ということで、はい、24万円お返しします。
やったー、
おめでとうございます。
あれ、
もう1年経ったんですね。
もう本当にあれ返してくれるの？
はい、
やったー、すげ
ー。どうします？
だってさ、去年あれだよね、うん、1年、まあ一昨年か、
はいはいはい、
まあ1回5000円ずつで12万円ね、
はいはいはい、
あれでさ、はい、あんだけ贅沢できたのよ。靴買って、はいはいはい、香水買って服買ってみたいな、
しましたね。
倍だもんね。
どうします？買い物行っちゃうか、
うん、
車の資金にするか。
まあ車でしょう、
まあ車でしょう、
そりゃただちょっと引っ越しがあるから、
うん、
ちょっと手つけちゃうかもしれない。
どこに？え、でも
これをこの24、
引っ越しがでも29万って言ってたじゃんか、その初期費用が
そうね。
で引っ越し業者が4万、そう33万、
うん、まあでも引っ越しに関しては、うん、今回ちょっとやった、うん、バイトで賄えそうです。
どっちの話？4万ってこと？
4万は
デリバリー、フードデリバリーサービスで賄えそう。デリバリーで、
そう。そうです、
うん。
まあ、だから、そっか、これだからじゃあ、いけるかな。まあ、でも車に、買い物には使えません。
じゃあ、これは頭金にするね。
とか、また今回の引っ越し、車関連にしかも絶対使わない。
なるほど。わかりました。
うん、
いや、今日か、収録日が17。
17で。
配信がこれ7月の26。
6。
あと3日でお誕生日。
いや、誕生日40だよ。
ちょっとね、誕生日プレゼントどうしようか考えてるんですよ。
いや、もういって、誕生日プレゼント、まあ毎年ね、結構
毎年なんか
服一緒に
てますし、
これの前とかにね、
うんうん、
あとご飯も毎回ごちそうになったりして、う
ん、もちろんもちろん。
だから、まあ、だから、まあ、
誕生日近くなったらご飯も行こうと思うし、
いや、いって、ね、
なんかプレゼントもあげたいなとは思いますけど。
本当、
うん、何がいいですかね、プレゼント。
もうさ、まあ、だからそれこそさ、
うん、
なんか車につけるなんか便利グッズとかが、
カー用品、ま
あ、どっちがいいかな。ちょっと実用的すぎてよくないかな。
どうしようかね。カー用品なら何でもいいと思うんだけど、何がいいかな。
そうね、
何欲しいですか、具体的に。ないですか？
わかんないのよ、車。何、いや、
カー用品じゃなくても、なんか今物欲で欲しいもんないですか、普通に。
あ、スチームアイロン。
スチームアイロン
欲しい。
スチームアイロン、なんで？いつも服くしゃくしゃじゃん。
だからだよ。スチームアイロンがあればな
って。スチームアイロンって、あれ壁にかけてできるやつってこと？
まあ、それが
あったら、あ、違う、別に普通に置くやつもスチームアイロンって言うんだっ
け？
うん、
まあでもあれいいよね、その直接
で。でも壁かけてやつね、あんま伸びないっすよ、言って。
あ、そうなの？
やっぱ床に置くやつが一番伸びる気がしますけどね。
ああ、そうなると台も必要になっちゃうのか。
うん、うん、まあ台も別にセットっすかね、そしたら。
うん、いいの？わかんないけど、普通に欲しい、今欲しいっていうのはそれ、まあ
まあまあ、スチームアイロンですね。
スチームアイロンだけど、うん、
え、別にそんな高いもんじゃないでしょ、アイロンって。
いや、高いよ。
え、5万も10万もしないでしょ、だって。
うん、まあ1万
1万ぐらいでしょ、
だね。
まあまあ、
あれなんか嫌だな。
何で
普通にくれちゃうんだ。
いやいや、俺30 3だよ。
いや、こっちが29万の引っ越し高いとか言ってる。
さすが、いやいや、そりゃ別に33で友達のタンプレ1万は普通だって別に
俺いつも人の誕生日はうん、ミスドのさ、うん、LINE で送る1000円のチケットとかばっかりだからさ、
うんうん
うん、いいの？
いいっすよ。
あ、嬉しい
の？10万アイロ
ン？うん、
ね、分かった。
え、マジで？え、うん、まあでも、まあ、嘘嘘、
え、
なんか考えてほしいかも。
何があげたいか、
うん、
そっちの方がいい。
そうだね、その方がまあなんか正直そんな本当に使えるようなもんじゃなくても、それこそ前もらったさサボテンとかさ、うん、あんなんやっぱ嬉しいもん、
ね、嬉しいんだ、
うん、
いやあれだ、だいぶ小田垣さんに降りていった選び方したんですよ
降りていった、
膝曲げて目線合わせたプレゼントに一応したんで、それは嬉しいと思うんですよ、うん、だいぶこっちも、う
ん、だからいいじゃん、はい、それで
ほぼほふくだったの、ほふく状態での、
そんなちっちゃかった、は
い、あれだったんですけど、
そんな低いとこにいんだ、
バービーぐらいのサイズ感じゃあまあ、ね、でもスチームアイロン欲しいならいいっすよ別に、普通に
マジで、
うん、え、俺が服預けたら伸ばしてくれたりするの、そのシワ家近くなるじゃん引っ越して、
え、うちにシワのついた服持ってくんの、
持ってくるっていうか、うん、家の前に買おうって俺が洗濯終わったやつそこに置いとくから、次の日の、うん、夕方4時ぐらいまでに伸ばしといて、ポスまた同じ箱に置いといてくれたってくれたら受け取りって、
うん、まあいいいいよ、いいの買ってくれたら、
何なの、
うん、
だいぶ良くない、そしたらだってだいぶ良くない、
持ってないんだむしろ
家に、うん、あるけど、うん、めんどいな
マネージャーじゃんできる
いやシワだから、だからでもさ、もうシワつく服着ないよね、 あんまり、
まあね、
うん、そっち服買うときに、うん、これとかもそうだけど、
うん、確かに
関係ないじゃんシワとか別に、
そうだね、
シワとか関係ない服を買う、もう最近は、
まあそうな、
うん、
確かに俺もそんなに持ってるわけではないんだけど、
まあ、
だ
から白 T とかでも本当は伸ばした方がいいんだよね、
まあね本当はね、あ、そう、襟とかがやっぱちょっと
こう、こことかね、
シワってなっちゃったり、うん、あとまあ40にもなるからさ、うん、まあやっぱ冠婚葬祭とか相変わらずやっぱ多いのよ、
多いんだ、
多いで、多分
そんな言ってる意味じゃないですけどね、
まあ、言わないからね、言ったよって別にレオナ君に報告しないからあれだけど
早口で唇とがらせんなよ可愛いな
この前もまあちょっと、うん、そういうお別れ会みたいの言ったけど、
うんうん、
まあもちろんクリーニングに出してはあるけどさ、
うん、
なんかちょっとあれここみたいなシワがちょっと、
いやクリーニング出してるんでしょ、
出してる出してる、
出しててシワがあれちょっとってなんなくない、
なったもん
なる、だってクリーニング出した
でしょ、出した、
ワイシャツをでしょ、
ワイシャツも背広も
出して、
出して、
え、クリーニング出して、
出した、
帰ってきて一回も着てないでしょ、
着てないよ、
で着るときに
ビニールのまんま、
あれってなんの、
うん、
なんないでしょ、
なるの、
クリーニング出した、
クリーニング出して、
出した本当に、
出して2日後ぐらいかな、戻って
きて、クリーニング出したことある、
あらよそんなもんばっかりし
やがって、
降りてくんなよすぐで、
うん、
受け取って、
はい、
ちょっとまあ、
うん、
ポイってしちゃったかもしんない、
いやそこじゃない、結局だからちゃんとかければならんと思うん
ですけど、ね、そう、まあ確かに、まああとかけてたけど、うん、多分他のとこう押し合いへし合いになって、うん、まあだからちょっとよ、だその時に、うん、アイロンとかあったらなってやっぱ思う、
ないんだむしろ、
えアイロン
だってもう40
の一人暮らし、
うん、
ないってアイロン
あるって男の一人暮らしだって
あるか、
あるだろ、
だからよ、
だから
いい加減欲しい、
まあでも確かに小田垣さん今本当年齢で言ったら30手前ぐらいですもんね、生活年齢で言うと、
生活年齢で言うと本当そうだよ、
だってこのペースで実家帰るのって確か24、5のやつよくやってるから、まあ、25、6だと思いましょう、小田垣さんのその生活年齢25、6の男の子の家にアイロンないは可愛い、
うん、いやじ
ゃ40の人にないのはおっかない
実家よく最近、ね、ないな、特に今年いっぱい帰ってんのは、うん、俺の
特に今年じゃねえだろお前、ここもうずっとこの番組始まったから毎週毎週毎月
そんなこと、そんなことない、
帰ってるでしょあんた、
今年は多いのよ、う
ん、なんで、
え、
なんで多いの、
俺の、うん、あの出生地変わっちゃうからだよ
あったねそんな話もそっか、あ、意外ともうあと半年だ、
湘南の仕事しないと俺
あと半年か、仙台、
仙台になっちゃうんだよ、
仙台だっけ、
そうだよ、
うわそうだ、
だから今いろいろやってんだ、
もう半分だったの、え、半分だったの、
そうだよ、
結果は今んとこは、今んとこは、
いや言わない、
今んとこ湘南の仕事は
言わないよ、
してますか、
ちゃんと12月、12月に言うから
してたら言うもんね。
してたとしても言わない。
してたら言うね。
何でもいいんだから。
してたらだって湘南の仕事なんでどうせ取って出してるんだからもう出てるもんね。取ってたらね。
違う違う
違う。どうせ
準備ないよいろんな。
分かんないからね。取って出
したもんね。例えばね CM とか。
あとはそれが仙台だね。怖いね仙台ね。夏は涼しいかもね。
いや仙台は好きだけど。
ね、
行くのやだよ。
どうなんだっけ、え仙台って決定したんだっけ、それとも
なんか
ダーツだっけ。なんじゃない仙台、俺が決めていいんじゃないっけ。
違う、そんなのそんなルールない
よ。なんだよ俺が、
まあ、確か俺がなんかの仕事で一回、うん、あっちの東北の仕事したから、
あーそっか、
そこでいいんじゃないみたいな。
あーそっかそっか。
いやそうは、
俺人が本籍変えんのとちゃったことはないな。
人の人生関わりたいなじゃないんだよ。
初めてだな。
まあだから今必死に湘南にちょこちょこ帰ったり、関係者とちょっと話したりして。
関係者、
あわあわ、言えない、言えない、言えない、まだ
仕事してないね。まだね、
湘南の関係、
あと半年しかね、
言えないね、
江ノ島。
あまあまあ、あのだ12月にちゃんとそれは報告するんで。
江ノ島はありなの？
当たり前だろ。何言ってんの？
江ノ島だって、江ノ島って関係なくない？あれ島じゃん、江ノ島って。
違う、湘南つってんじゃん。
え、どこ地元だって？辻堂でしょ。
そうだよ、まあ藤沢、
藤沢辻堂でしょ。
辻堂だよ。いやそんな藤沢辻堂に仕事あるか。
まあいっか、
鎌倉江ノ島入れないと無理
か、まあ、鎌倉もありなの？
当たり前だろ。
ずいぶん足伸ばすね。鎌倉は
湘南行こうって言ったら、
江ノ島はいいよ。
江ノ島は、
まあ湘南江ノ島ライン、江ノ島湘南ラインだっけ、
まあね、
いうくらいだし、うん、まあまあ湘南なんて江ノ島なかったら何の価値もねえんだから、そんなの別に分かりますけど。分かりますけどね、分かりますけど、うん、鎌倉は別じゃない。
いや行ったことある鎌倉。
俺だって鎌倉住んでたからね。
もうまあほぼ江ノ島じゃん。もう
違うよ、
続きじゃん。
違うよ。違う。
もうだってデートコースであるんだから。鎌倉から八幡宮行って。
だって鎌倉の人は江ノ島の人嫌いだよ。だって
そう、
はい、
それ
はバカそうだからって。
江ノ島に
鎌倉の人は江ノ島に住んでる人のことが嫌いだって。なぜなら中途半端に日焼けして髪が塩で茶色くなっててバカそうだからって言ってた、
うん、江ノ島に住んでる人は全員千葉の人、うん。
それはもう意味わかんない。それは意味わかんない。
大体あれみんな外から憧れて住んで
る。千葉も海あるし。
そうなのよ。まあまあちょっとそれは
まあでも、まあ、まあ追って。じゃあ多分これは本籍変わるぞ。
忘れてたんかよ。言わなきゃよかった。
全然忘れてた。
くそ。
今日はですね、小田垣さんのお誕生日ということもあって、 あ、はい、あと最近メールあんま紹介できてないということで、はい、久しぶりにメールテーマ設けて。
そうですね、
今回メール紹介した中で、最も小田垣さんがお気に入りのものにじゃあステッカー送りましょうかね。
やったついに、
ラジオネーム花子さんからいただきました。
ありがとうございます。
小田垣さんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつも TikTok 見てますよ。今年の大きな目標は車を買うことだと思うので、はい、今年の小さな目標があったら教えてください。
まだ目標。
まあ大きな目標は車買うだと思うんですけど。
そうだね。
小さな目標ありますか。
小さな目標、は
い、なかったらないで大丈夫です。
まあでもやっぱりあれだね、あのアイロンかな。
ないのがマシって珍しいですね。ないの方がマシなぐらいですけどね。
あれ、
はい、
兄さん始める。
おー、うん、
これは
なんで、
なんで
なんで
兄さんかイデコを始める。
なんでなんでなんでなんで。
あんまりこういうところで話すことじゃないけど。
なんで
なんで、うん、いや違う違う、お金を、
はい、
だからまあだからそれこそ開幕貯金をさ、
はいはいはい、
できたわけじゃん。こうやって
どうします、続けます。
うん。でこ
えどでもさ、なんかさ
あだだ
絆みたいなとこもあったじゃん。
まあわかるわ、正直俺も楽しかったし、そのためにね、
あげる。
うん、いやだからこれを
いや
イデコでやるの俺は。
いや
いやいやじゃなくて
続けるか。
続けない、続けられないか、どっちかってい
うと。でもイデコとか兄さんやる余裕はあるんでしょ。
いやいやだからそこはまあわかんないけど。
じゃあもう今後は小田垣さんが貯金額毎月決めてることにしようよ。今月はいくら貯金しますって申告して貯金してくれれば。
何それ、
それ預かる。
意味わかんないんだけど。
別に500円とかでもいいよ。別に今月はどうしても
恥ずかしい。
だったら別に任せるよ別に。
なんでここでだからそれを銀行ちゃんと増えるから、うん、しかも
小田垣さ ん俺らみたいな仕事してる人間が資産運用始めたら終わりだよ。
本当にそれは思った。
本当に終わり、うん、俺資産運用してる声優
る
全員バカだと思ってるからね、
うん、これ、うん、後輩にめっちゃ力説されて引いてたもん、
うんうん、俺ね資産運用してるやつがね、うん、いい芝居できると思えないんだよ、ね
多分みんなやってるけど、
うん、トークも面白くと思わないし、うん、いい芝居もできると思わないし、
そうだよな、
後輩からも尊敬されてないと思う。
ニーサで金貯めてんだよね。
気色ない？
本当だよな。
ずるいじゃん。う
ん、本当だよ。
じゃあ小田垣さん、うん、
まあじゃあ、
来月次回の収録から。
次回から？
そりゃそうでしょ。今回もそうでしょ。
え、引っ越しして？
もういやいや、だから自己申告。だから自己申告だってば。
車買って、
はい、
またお金ここで払うの？
自己申告で言ってたから、別に今月だ1円以上はして。
え、
まあ、1円はさすがに、
いやまあまあ
1000円、
まあ、1000円、
ね、お札にして。
お札ね。
お札、
まあ、確かにお札も変わったことだしね。
1000円から。
1000円から
一口1000円から
なんかこの前銀行で聞いたやつだ
でもだから小田垣さんが毎月決めていい、
決めていいし、
で、下回っちゃダメにしようか。
あ、面白いね。
来年の誕生日まで小田垣さんが貯金するのを自分で決めていいけど、下回っちゃダメ。
合計額じゃなくてね、
うんうん、で来年の誕生日までに、
ちょっと待って
来年の誕生日までに、来年の誕生日までに15万いってなかったら没収。15万いって、15万いって、だってさすがに15万はいってほしい。
12でしょ。
いや12万はだってほらさすがに1ヶ月1万円ってのもさ、
いやいやいやいや、なんでなんで
15キリよく15万はいって。
え、これ何払
ハラスメントじゃないよ別に。ゲーム
か。
ゲームだから、
いやこう、いや、はい、じゃあ単純に
小田さん毎回
進めるなって、
収録の
頭に進めるなって。
で今回からしかもあれにして、その日本撮りじゃん。うん、頭にいくら貯金するか発表して。
ああもう1回とかじゃ、
うん、だから日本取りだけど、だから2回入金して。
1回じゃなくて、
1回じゃなくて毎週頭がお尻に、
誰か計算して、最初1000円からス
タートした。いやダメ
次は2000円ってことだもんね
次2000円
絶対に、まあ
そう2000円、
最低が2000円、
最低2000円ってことです、ね、はい、超えなきゃ
いけないってなってくと、どうなるのか計算してくれ最低でいくらになるのか
誰かいやいいじゃん。いやでも15万いくんじゃない、さすがにいくんじゃない。
まあだから最低15だけにしようよ。だから最低15目標で、
はい、
別にその毎回超えなきゃ
いけ
ない
。超えてほしい、それは。
いや
毎回
だから、じゃあ待って、はい、分かんないけど
どうする。じゃあいいよ。
いやいやいや、
15万っていうルール決めて、その上で月の頭でいいや。月の頭に今月あの給料見た上で、今月の貯金額はいくらですって発表してくれればいいや。毎月頭の配信で。忘れそうだけど俺も、忘れそうだけど、
まあ、発表しなくてもまあまあちゃんと、まあ、できたらじゃあ発表して、
うんうん、月の頭の収録で今月の貯金額はいくらですって発表してもらいましょうか。
1000円でいいってことね。あのまあ
いいよ、
最悪ね。
ただ、
最悪、
ただ15万は言ってくださいね、
うん、
1年間で。
だから、
はい、小玉さんこれメモっといて、全部今俺が喋ったこと全部メモっといて、ルール、
いや残るから、
ルールメモっといてね。
だから、はい、あとルール1個だから
追加、
追加で、はい、俺がまあじゃあ次、
はいはい、
1000円、
はい、
次の月、うん、じゃあ今月は2000円って言っても、はい、それに関してとやかく言わないでほしい、うん、
それはラジオだから無理だよ。とやかく言うよ。
なるほど、じゃあ
それをもとにトークを膨らませる
これ
ちょっと待ってよ、もうメールもっと紹介しなきゃいけないんだから。
分かった、じゃあまあやりましょう。
じゃあ決定ね、15万以上は超えなきゃいけない月の頭に貯金額発表、
はい、
はい、入金は月1回で、
はい
はい、決定でお願いします。
はい
はい、じゃあ次のメールいきましょう、
はい、
真夏のサマーガール、
ございました。
いつもお二人の話興味深く拝聴しております。そして小田垣さんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうすぐ真夏になりますが、小田垣さんの咲き始めた恋の話がどうなったのかお伺いしたいです。私も今年の夏は恋に燃え尽きようと思うので、モチベが上がるようなお話や意気込みお願いします。
おお、いいですね、頑張ってほしいですね、
はい、どうですか。
まあもう、
はい、
あんまり言いたくないけど、
はい、
まあ進んでます、多少は。 ちょっとあんまり言わない、もうこれは言えないけど、まあ、あの紹介してもらって、あのとかじゃなくて、
あの人だ。
じゃあ、まあ、あの人ね。
ギャル。
まあ、ギャル、あんまり言わない、ね。ギャルも良くないから。
なん
すごく、
まあ、なんで良くない。
素敵な人、とにかく素敵な人。
見た目はギャルだけど、中身は
素敵な人、うん、とにかく素敵な人が紹介してもらって、うん、まあ、その人と、うんうん、まあ、友達とか合わせて、またご飯行きましょうか、うん、みたいな状態なので、一応。
じゃあ。
突き進んでおります、はいはい、では頑張ってほしいですね。
続報楽しみにしております、
はい。
イカとホタテのピリ辛炒め、
はい、
四重不惑という言葉をご存知でしょうか。孔子の言葉の一つで、四重にして惑わずと読み下します。15歳で学問を志したあの有名な孔子先生が、40歳になった時にやっと自分の進むべき学問の方向性がはっきり見えて迷うことがなくなった。そんな故事から40歳は不惑の年と言われることがあります。
し
曰く、四十にして惑わずですが、声優の優太曰く、40歳以降の方向性はいかがですか。
なんか バカにされてる。そんなことない。
バカにはされてない。
バカにされてない。
バカにはされてないと思うんですけど、
知らなかった。あ、なんかまあ聞いたことはあるけどね、それね。まあでも方向性はだいぶさ、実は定まってますよ。
あら、教えてください。
あのお芝居というかさ、
はいはい、
そっちの仕事のことでしょ。
はい、まあ何でもいいですけど別に、
うん、
は
い、いや、まあ前もちょっと話しましたけど、はい、あのもう普通普通言われて、
はいはい、
声が普通だ、
は
い、この前も先輩に、はい、器用な芝居を全身で浴びたって言われて、全身で
器用な芝居は小手先ね、
浴びないだろ、
小手先浴びるほど出ないしね、器用な芝居かかる
でもって嫌だな。
かかる、
普通違うよね。
器用な芝居がかかりました。
ピチャってね。
ピチャ
って。お、はい、ちょっと涼しいみたいな。はい、まあでも、やだやだ言ってたけど、ちょっとやっぱりもう、自分の道はでも改めて今、そこなんだって思ったから、
はい、うん、
ちょっと今は、この普通というか、
はい、
そこをむしろ生かしてやっていこうかなっていうのが今後の
目標ですよ。うん、いや、いいと思いますよ。
はい、
続きまして、ラジオネーム、うさこ。入江さん、小田垣さん、こんにちは。いつも楽しく聞いております、
はい、
そして小田垣さん、40歳のお誕生日おめでとうございます。
ありがとうござい
ます。40歳、40を過ぎたらなぜか時間の流れが早く感じて、あっという間に過ぎていきますよ。悔いのないように一日一日を大切に生きてください。先輩からですね。だから
マジでありがたい言葉だな、うん、本当にそうなるし、
うん、
あの体も本当に動かなくなるんだって、
うん、
らしいよ。兄貴が一個上なんだけど、うんうん、40に本当になった誕生日の日から動かなくなるんだって、
うんうん、
精神的なものかもしれないけど。
なるほど。
そう、本当にそうあるから、
うん、
なんかありがたいっすわ。なんかそう、先輩からそういう、
続きまして、ラジオネームピースキーパー。小田垣さん、少し早いですがお誕生日おめでとうございま す,
います
ついに中年と呼ばれるご年齢に差し掛かりましたが、
ま
あ、40歳の抱負をぜひお聞かせください。 PS プレゼントとしてAmazon ギフト券をお送りします、ね、40歳ということで4000円にしようかと思ったのですが、よそじの独身、家賃8万、ロフト付き 1K 住まい、昨年名古屋で冠イベントを打った声優も兼業アルバイターになってしまうという現実があまりにも生々しすぎて辛いので、応援として気持ち上乗せしておきました。よろしければお納めくださいというわけで、Amazon ギフト券のそのコードが僕の、ね、
これはあの本当にまずありがとうございます。そんな、はい、お気遣いいただいて、
いらない、
これご返品できないですかね。
ご返品したいんですか。
恥ずかしいよ俺、まあ、おそらく年下ですよね、は
い、
確かね。
わ、知らないですけど、
まあ、あれ前なんかやんなかったっけ。俺お金
もらう、一応今小田垣さんの LINE にコード送って、誰も使わないなら僕は使いますけど。
うわーきっちいなー。いや、ありがとうございます。じゃあもらいますよ、は
い、というわけでメール以上でございます。
まあだから、
じゃあ最後の ねエンディングまでに小田垣さんに、どのメールにステッカーを送るか決めてください。
決まっちゃうだろ。
はい、では始めていきましょう。
海鮮納豆爆弾。 改めまして小田垣裕太です。
入江レオナです。
すみません、
ね、待ってよ俺の
ごめん
俺のフリートーク
俺のかと思っちゃった。
めちゃめちゃ
小田垣裕太誕生日スペシャルかと思っちゃった。
嫌だよ俺のフリートークしたかったよ。あと5分しかないよ。
なんかお話しする
もう忘れちゃうよ俺も
いけます。
いや栃木行ったんすよ。
栃木
つうのも、お母さんと一緒のファミリーコンサートってのが全国ツアーってのがあってね、
はいはい、
その毎年あるんですけど、まあ、いわゆる東京の NHK ホールと大阪の江戸城ホールかなで2カ所は、まあ、あって、はい、それと全国いろんなところを巡るツアーがあるんですよ。これ演目違うんですよ、うん、去年はそれ川越だったんで見に行けたんですけど、うん、今年それがね関東が栃木だけだったんですよ。宇都宮だけだったんです。
ほうほうほう。
でさ、それ以外の場所になっちゃうとさ、スケジュール的に行けるかも分かんないから、
うん、
空いてたからさ、うん、もう宇都宮の公園見に行こうと思って。そうで車で2時間ぐらいだから宇都宮って。
そうなの、
うん、
あ意外。あ確かに、だったらまあ確かに行けなくはないね。
高速で2時間東北道行くだけだからさ、うん、行こうと思って。でせっかく行くならちょっと宇都宮のサウナ行きたいなって気持ちもあってさ、まあ、
でしょうね。
で宇都宮ってサウナ意外とそんな多くないのよ。宇都宮はね、栃木はあるけど宇都宮ってあんまなくて、まあ、
餃子の街だもんね。
で、あらかじめいろいろ調べたら宇都宮で一番、まあサウナ行きたいってアプリで行きたいが多いサウナがあって、それがね、ザ・グランドスパ南大門っていう。
結構じゃあちゃんとしたとこというか、その町の銭湯みたいな感じ。
スーパー銭湯系だ ね。要は泊まれんのよ。
いいじゃん、綺麗な。
あらかじめもう俺だからじゃらんで予約して、もう
最高じゃん。
そのサウナの中にある、もうあれよ、だからセルフ前乗りだよ。
うん、
なんなら俺別に 出るわけじゃないから、
まあそういう、まあ、
見に行くだけなんだけど。
でもまあホテルとか取るよりね、全然いいよね。
そうで安いよ、5,000〜6,000円
で泊まれるんだ。いや最高じゃない。
で俺その金曜日に、土曜日の公演見に行くだったから、うん、金曜日に前乗りするじゃん、うん、で俺金曜日夜生放送なんですよ。で終わんのが8時くらい、うん、20時、うん、でそっから、池袋らへんから車で、向かうんですけど、着くのが22時くらいなんですよ栃木に、
うんうんうん、
宇都宮に着くのが、うん、まあ最速じゃんそれが。
そうだね、
20時に終わってるから、うん、で飯どうしようかなって思って、
お、
まあ、途中サービスエリアで食うかと思って、うん、羽生ってサービスエリアがあるの、
うん、
泊まったらさ、見慣れた黄色い看板があるんですよ、
うん、
ゴーゴーカレー。
あー、はいはいはいはい、
食いてえ日あんじゃん。生放送終わりの9時って一番ゴーゴーカレー食べたいの。
そうなの、うん、
まあんま分かんないと
思う。あんま分かんないけど、
で、あ食べようと思って行ったらさ、うん、なんかもう店員さんがはってこれ見んの、うん、パッて見たら9時でラストオーダーだって。
あ、まあね、
ざっけんなよじゃん。いや違うよ、ゴーゴーカレーに行ってないよ。
え誰に行った。
生放送のスタッフね。負け、負けよ、
あとちょっと巻いて
もうちょい負けよと思う。
もうちょい巻いてたら
俺のスタジオだし、もうちょい負けよと思いながら。そうだな、まあでもしょうがないじゃん。でじゃあもうしょうがねえ、宇都宮向かおうかと思って、うん、まあ、宇都宮まで行きゃなんかあんだろうと思ってさ。
なるでよさ。
で車そっから出して9時40分とかに、うん、宇都宮のインター、宇都宮インターかな、うん、降りてさ、宇都宮市街に入ってたんだけどさ、マジで何にもないの。
だってさ
畑とかでもないのよ。
そうだよね、だってさ町というか、まあ
町でもないのよ。
宇都宮
道
そら道はあるよ。なんかいろいろあるイメージだけどね、飲み屋街とか。
で大通り沿いに横に駐車場付きのでっかい飲食店があるのよ。けどもう閉まってんのほとんど。
あそう、
開いてると思ったら安楽亭、まあ、まあ美味しいですが、まあね、美味しいです が,
ですが確かに
ちょっと今日は
わざわざ東京からねやってきましたよ。
でもでね、サウナにも飯あるかなと思ってサービスエリア調べたんだけど、サウナの飯屋は9時半ラストオーダーで、まあーね、焼肉屋が10時半ラストオーダーだったので、焼肉は俺日曜日、あの妹が帰ってきてて、うん、旦那とシンガポールから、うん、から妹夫婦と、飯食う約束してて、それ焼肉行こうって約束したから、焼肉はちょっともう違うのよ、
うん、まあ、自分だから。そうだね、うん、もうそうね、
明日食うからと思って。でもさ道中ないのよ何にも。
へー、
あ明かりついてると思ったら、うん、マック、
あ、まあ、マック美味しいけどね、マック美味しいけど、
その一個手前にロッテリアがあったのよ。
あ
ロッテリアのドライブスルー見たことある？
確かに
初めて見たんだけど、
宇都宮にしかないか
も。でもロッテリアもう終わってたのよ、もう営業終わってたの。どうしよう、マジ入るとこないと思って、そっから2軒ぐらいだけど全部焼肉だったの。
餃子
なんかね、宇都宮ってね焼肉屋多いらしいのよ。
あ、そうなの。
結構いや俺もだ餃子でもいいなと思
った。ねえ、餃子いいじゃないね。
でも餃子ってどこで食っても一緒だしなと思いながら、ね、その走らせてさ、結局そのサウナまで何もなくて、
うん、
で駅前行きゃなんかあるだろうなと思ったんだけど、
うん、
ちょっと土地勘もないからさ、うん、車で駅前行くのもどうなんだろうとか思いながら、結局考えたらもうサウナ着いちゃったからもうサウナ車止めようと思ったの、うん、さ、ああいうスーパー銭湯みたいのってさ、ちょっと外れた場所にあるじゃん。
そうだね、
繁華街のど真ん中にある、テルマ湯だけそれが起きてるの。テルマ湯以外はないの。でもう車止めてさ、なんもないかなって思ったら、
うん、お
サウナの施設の目の前に、
お
なんか飲み屋しか入ってないビルあんじゃん。あのさ歌舞伎町とかにあるビルあんじゃん。あれが、一棟だけそこに生えたみたいな。
急に？
もう飲み屋しか入ってないの。
上の階、あんまり上の方は。
スナック、パブ、バー、カラオケバーみたいな。もう入ってない。
あのちっちゃい看板がピョンピョンピョンピョン
ピョンってやつ？あのもう、なんだろちょっと、だから、本当にだから、中野から一棟抜いてきたみたいなビルがあってさ、
うん、
目の前よ、
うん。
そこの1階に韓国料理屋があったの。
うんうん。そこが？
まあ、焼肉ではないじゃん。まあまあ、
メニューによっちゃ。メニューによっちゃ。そうよ。いいよ。
そこ行こうと思って、うん、とりあえず、で、そこ待ってみたら、なんか遅くまでやってそうだったから、うん、まあ、とりあえずサウナ、チェックインして、
うん、
サウナ入って、
ああ、いい。
体さっぱりさせた状態で、で、その目の前の途中退館して韓国料理屋入ったのよ、
うんうん、
開けたらさ、うん、バーカウンターが1個あって、
うん、
で座敷が2席くらいあって、うん、テーブル3席くらいなの、
うん、
そのバーカウンターに1人だけおじさんがお酒飲んでんのよ、
うん、あ、いいじゃない
の。パッと見スナックっぽいの。
もっとスナックとかなのかな、なんだろうね、
かもしれない。でもさ、うん、飯食いに来ただけで、
うん、
ちょっといていい感じしないかなと思ったの。
あ、
でも入ったらママがいて、もう一人若い男の店員さんがいて、
うん、
あ、どうぞって言ってくれてさ、感じすごい良かったのよ、う
ん、いや、良かったじゃん。
じゃあちょっと入ってみるかと思って、うん、ご飯メニュー見たら、うん、まあ、多分一人で来ること想定してる店じゃないのよ、
うん、
チャプチェ1500円とかだけど、多分さ大皿で来ちゃうじゃん。
なるほどね。
でチヂミも1500円、大皿できちゃうじゃん。
確かにね、
うん、
こっちだとね大小とかあるけど、うん、そういうんじゃないんだ。
どうしよう、あ、ちょっと業務連絡いい、うん、この話ちょっとしたいから今日5分伸ばすからごめんな今日は5分伸ばすから、
すいませんね、前半
の、今日このトークしたいんだ俺。でさ、
うん、
そのでもお腹減ってんのよ、ペコペコなの、
うん、まあもう我慢できないよね。
じゃあもうやったるかと思って、
出たよ、
ビール頼んでます。
あららら、
もう車も置いてるから。
そうだね、もちろん
ビール頼んで、
うん、
チャプチェ、
チ
ヂミ、
い、
石焼きビビンバ、
おいおいおい、ド
ッカン、
ドカンバトルだよこれ。
ドカンですよこれ、ね、ちょっと店の中もピリッとしたし、うん、
こいつこの辺のもんじゃねえ。
しかももう11時ぐらいだからさ、うん、11時にチヂミ焼きたくないんだろうなと思ったけどでビール来てさ、
うん、
お通しでさ、
うん、そっか、お通しもあんのか。
そう、俺もちょっとうかつだったけどお通しで韓国風きんぴらともやしのナムルと、
うん、
なんかキムチの、なんかキムチっぽいなんかあえ物、海鮮キムチみたいなの来たのよ。
最高だけどね、
最高、
最高なんだよ
と思ってビール飲んで最高よ、運転2時間して生放送終わりだし、
う
ん、
そうだね、
サウナも入ってるから、
うん、
ビールのうまいな、最高だなって思いながらさ、一口じゃあきんぴら行ったのよ、
うん、
えっと思って、もやし食べてみたの、
うん、
えぇ、ー、って思って、
うん、
海鮮キムチ食べたのよ、
うん、
今まで食べたナムルで一番美味しかったの、
うん、
びっくりしたんだから俺、俺これ残すし普段と思って。
俺
ぶっちゃけ、
イエさんとまだねそんな10年ぐらいの付き合いですけど、はい、確かに
あんまバクバクいかないじゃん。あれ
焼肉にはうるさい
ですよ、うるさい、
お店結構。
俺ビール一杯その3種類飲んじゃって、
よっぽどだな、
めちゃめちゃうまいぞって思って、うん、次チャプチ来てさ、
うん、
もう量多いのよ結構、
うん、そうやっぱね多かったんだ、
多いんだけど食べたら人生で食べたチャプチで一番おいしいの。で次、まあ、チヂミも来るじゃん、
うん、
食べたら、うん、もうこれまた一番
マジで
ってところで、
うん、
多分顔出てたんだけど、うん、店員の男の人がね、 若い男の美味しいですかって言われて、うん、めっちゃ美味しいですって、どっから来たんですかって、東京から来ました、
うん、
東京って言われて、うん、えなんかお仕事ですかって言われて、まあそう、まあそんな感じでみたいな、そうなんですねみたいな話してたら、なんか、まあ、ビールもう3杯ぐらい飲んでて、で焼酎にしようと思ったら焼酎メニューがさ、なんかあのボトルしかなかったの、うん、ボトルしかないですかって言ったら、いいですよ何でもあげますからって言ってくれて、あもう接客もいいんかいと思ってさ、で飲んで食べて最後石焼きビビンバ来るぐらいのところで、その一人で飲んでたおじさんが声かけてきてくれて、喋、うん、りかけていいんですかみたいな言われて、
うん、
あもちろんいいですよみたいな言ったら、で東京から何しに来たんですかみたいな言われて、うん、もうそしたら奥のママも、ママはね多分ね韓国の人なんだけど、
はいはいはい、
ま、あの日本語上手で、うん、その何しに来たのって言われて、うん、まあもうお酒も入ってるから、まあまあ、隠すのもなって思って、
別にそんな悪いことするわけじゃないん
だ、そうそう、実は僕声優やってて、そのお母さんと一緒っていう番組のコンサートが明日宇都宮であって、うん、それを自分が出てるんで見に来たんですみたいな話をしたら、
まあいいよいい感じの、
その若い男の子が、うん、店員さんが、うん、2歳の娘がいるんだって、
うん、
機嫌悪そうな
顔する、なんかいい話で終わりそうで嫌だなって、
見てますうちの子がって言われてさ、うん、したら横にいた男の人が、うん、昔今はもう結構もう70近いんだけど、
うん、
昔大道具の仕事してて、
うん、
NHK とかでセット組んだりしてたんだよ、
マジ、
マジっすかみたいな、うん、
すごい偶然、
したらママも、ママは多分あんま分かってないんだけど、うん、サインって言い始めちゃってさ、サインの中でも
ちょっと何とは言ってないんでしょ、まあ出てますぐらいに言って、
あでもやっぱ言って
る、役も
言って、
そりゃサインになっちゃうよ、う
ん、でもまあそんなサインするようなもんじゃないんですけどって言いながらさ、ママ持ってきたのがさ、紙ね、あの、
うん、
印刷用紙みたいな普通に、まあ、それいいんだよ、
うん、
青ペン持ってきて、青ペン青黒はないのかな
確かに
まあでも、まあ僭越ながらサインも書かせてもらってさ、
やってるね声優、
したらこのおじさんが、うん、ちょっと一緒に飲まないって言ってさ、うん、あ全然いいですよって言ったら、俺のいたテーブル席におじさんカウンターから移動してきて、
大道具の人、
大道具の人、ま、で店員さんの男の人ももううち終わりなんで、うん、僕も一緒に飲んでいいですかって言われて、でもサインもらったんでこっからはもう全部お分けしますって言われて、えっと思って、
うわーすげー、
そんでもう料理も、
うん、
もうお腹いっぱいなんだよ、
うん、
石焼きビビンバで行ってっから、その間
そもそもが多いんだ
から、お腹パンパンなんだけど、うん、ママがなんかバンバン出してくる
の、テンション上がっちゃったんだ、
なんかねめちゃめちゃうまい牛肉のなんかたたきみたいなのが
とんでもねえタレントだと思われて
んじゃん、なんか韓国のキムチとか出てくるんだけどさ最後うなぎ出てきたのよ、
え
ー、うなぎうなぎと思う、まあ、でもすごいで、もうお話も盛り上がっちゃってさ、キルさん2時よ、
うん、
11時に店入ってさ、
うん、
3時間飲んでてもう結構ベロベロになってきてて、うん、しかももう焼酎濃いのよサービスだと思う、さすがに明日もコンサート見なきゃだから、
そう、ね、
ちょっとこの辺でって言ったら、うん、次絶対また来てここにって、うん、分かりました絶対行けますって言ってさ、うん、会計もらったの、でさっき言ったけど1500円ぐらいのチャプチェ、1500円ぐらいの
チヂミ
で、多分2、300円の石焼きビビンバ、うん、でビール2、3杯、
ああ
でそこからサービスって言われてるから、
ああ、まあ、
まあでも5、6000
円はするね
と思ったら、
うん、
お会計見たら2000円とか
で、うん、ねえだ
ろ、えと思って、いやさすがにママ払いますよって言ったら、うん、絶対次来るでしょって、
うん、
こしたらもうこの金額にしたら、
したんだから
次来なきゃダメでしょ、
ああいい、ね、
次来なかったら殺すよって
急に怖っ
でも最高だったんで、ちょっとそのサウナにみんなで行って、うん、その観光料で飯食いましょう、行きましょう、何、
うん、そうしましょう、
何何何よ、
俺もサインできるから
おでんくんですからね
海鮮納豆爆弾、
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングの時間です。
番組ではメールを募集しております。普通歌番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください、はい、メールアドレス bomb@limia-brans.jp bomb@limia-blanks.jp です、
はい、
もう本当はさこの話の前にさ、その前の日に俺小玉さんと中野で飲んだけど、その話もしたかったのよ、
はい、ああその飲んだような食べ物が来たみたいなこと、
いやその小玉さん飲んだ時も そのよく行くバー行ったら、うん、そのバーのマスターは俺がその
やってるって知って
お母さんと一緒出てるの知ってるのよ、うん、子供いるから、うん、ちっちゃい子がいて、うん、でその弟さんが飲み来てて、マスターの弟さんの孫がちょうど今見ててみたいな、で一緒にその、ま、その弟さんの友達の娘さんも今見ててみたいなんで言われて、うん、マスターからごめんなさいって言われて、もうこういうことお客さんの情報言っちゃいけないんですけど、うん、肉親なんでそれ話しちゃって、
まあまあね、確かに
ちょっとお話してもらっていいですかって言われて、いやもちろんですよって気分よくなってお話しして、うん、みんなで写真撮ったみたいなことがあったのよ、
うん、あなるほど ね
2日連続なんかそういう風にあいろんな人に楽しんでもらってて嬉しいなって思ったって話をしようと思ったらおめえが誕生日だから
それは前から決まってたじゃん、
誕生日にこのいい振りとあったのに、本当は俺あれよその日に、うん、次の日の昼何食おうか相談したら、うん、あ宇都宮餃子まずいよって言われた
シンプル面白い話だ
したかったんだけどね、かわいい、
まあまあでも長いたまにはね、
フライングガーデンっていうね、うん、そのなんか神奈川あの何静岡でいう爽やかみたいな、
ああそうなんだ
ですかって言ったら、うん、いや神奈川でいうハングリータイガーだねってその大道具のおじさんに言われて、うん、え神奈川なんですかって、うん、俺神奈川だよって言われて、神奈川トークでちょっと盛り上がるみたいなのもあったりしたのに、
いや今日は
おめえ誕生日だから
誕生日スペシャルということでね、ちょっと長めっていうのもたまにはいいんじゃないでしょうかね、
前半全然盛り上がんなかったし、
そうまあちょっとなんか
前半盛り上がんねえし
盛り上がんないなと思
ったけど、前半尺の割に盛り上がってるねえ、じゃあ小田垣さん、
ああそうだ
今回ステッカーをお送りする方を発表お願いします。
じゃあ今回
金で動く人間なのか
やめてよ、
それとも思いで動く人間なのか、では発表してもらいましょう。
今回じゃあ、ステッカーは一番良かった、
はい、
メールは、
はい、
花子さん、
花子さん、
はい、
おめでとうございま す一番最初のメールですね、は
い、ちょっとその後ねいろいろ盛り上がったんで、その後のお話が、はい、いやきっかけくれたというのもあれですし、まあ本当、まあピースキーパーさんね、
はい、
お金
くれてます、
ね、でもじゃあすいません、ちょっとそれではそういうことじゃないんで自分花子さんに
で、そのもらった天ギフは、
はい、
何に使うんですか、
どうしよう、ピースキーパーさんのなんか作品とかちょっとまあ細かくはちょっと言えないんですけど、
アダルトビデオの監督なのでフィースキーパーさんがね、
はい、
AV の監督さんなので、
はい、
じゃあアダルトグッズに課金ということで、
あそうですね、その業界にちょっと課金しよう、
今回ここまで、また来週お会いしましょう、次回配信8月の2日です、
お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした、
ありがとうございました、24万もたまったし、
あとさ、その俺がお母さんと一緒に出てるエピソードトークするといつも機嫌悪そうになるんでやめてもらっていい、ちょっと不快だなって顔するんでやめてもらっていいですか、
俺の前でお母さんと一緒の話しないでもらっていい、ムカつくから、
してないじゃん
レオナ君がなんかみんなからチヤホヤされてる話聞きたくないんだわ
慣れろよ